ドイラジ号外ダンケルクネタバレ感想大会。
さあということで来ました対策映画ダンケルクです。お相手はこたつと
おまけと
マリと
チャムレイです。
はい、2017年オランダ、フランス、アメリカ、イギリスなど合作映画、第二次世界大戦下ナチスドイツ軍によりフランスの都市ダンケルクにイギリス軍とフランス軍は包囲される。彼らを救出すべくイギリス軍は軍艦や民間の漁船などを総動員した撤退作戦を発動するがといった物語です。
はい、それでは皆さんのテンションを聞いていきましょう。こたつ、僕の知ってるノーランにまた会えたーっていう感じですね。はい、おまけさん。
なんかもう音楽とか詩とかそういうのになんか近い感じの映画だったなと思います。
はい、チャムレイさん。
細かいところはあまり詳しくはわからないですけど、映画館で見るっていうのを体験できてよかったなと思いました。
マリッペさん。
面白いとかそういう言葉で表せなくて、なんかとにかく連れてかれたなっていう感覚がすごいです。
それでは連れてかれた方他にもいらっしゃるんでしょうか。今回もねメールをいただきましたんで、ネタバレ込みの感想メールをご紹介いたします。ラジオネームエリア48さん。CG とデジタル主流となった映画制作において、あくまでもアナログな手法にこだわるノーランの意地と抵抗をこの歴史的なダンケルクに重ねて描いた映画なのかなと感じました。技術が進化してアナログが消えつつある現代にて、できる限り本物を映そう残そうとする彼のこだわりと勇気には大きく拍手。後世に残る名作とはこの本物への追求なのかもしれませんね。ラジオネームオープニジさん。ダンケルク見ました。開始直後にノンストップで戦場に送り込まれ、とにかく音が怖い、船内が怖い、夜の海が怖くて、あのチクタク音が焦りを生んで落ち着く余裕を与えてくれませんでした。不満点は6月に白装リッジを見た手前、劇中の小切れすぎる死体描写が不自然に感じました。レーティングの関係があるとはいえ、白装リッジクラスの地獄絵図が想像できるだけに、戦場体験型映画としては素晴らしいものの、戦争映画としてはもったいない印象です。ラジオネームシマディさん。ダンケルク IMAX にて鑑賞しました。IMAX 上映での繊細かつ大胆な表現は、陸海空の美しさはもちろんのこと、牧場の音響でも堪能できます。爆撃や戦闘機のうなり声が水落ちと足元を震わせ、まさに戦場にいるかのような臨場感です。また重低音で迫る音楽や時計の音が緊張や焦燥感を煽り、心拍数が跳ね上がりました。体感型という大文句は伊達じゃありませんね。ノーランにしては106分という尺は短く感じますが、むしろ観客が緊張感に耐えられるギリギリのラインを保っているかのように思います。また短いながら3つの時系列が収束していく構成にノーランらしさを感じました。ダンケルクスピリットとして語り継がれる命がけでの救助活動をした民間人たちの行動、軍人ですら尻尾を巻いて逃げたくなるような戦場において彼らの勇気ある決断に胸が熱くなりました。民間船の親子の友達が勝手に船に乗り込んだ時は嫌な予感がしましたが、やはり新聞に乗るんだと行きまいていた彼のために新聞社に掲載を求めるシーンが泣けました。その後、キリアン・マーフィーのせいで友達が重傷になって、ついには死んでしまったにもかかわらず、キリアンに、あいつ大丈夫かって聞かれて、ああ、って答えるところが胸熱です。それを見て、親父もうなずく。この家族はなんて強いんだ、と感動しました。予告編などで繰り返される、海で、空で、陸で戦え、降伏はしない、生き抜け、という、どこに行っても逃げ場のないことを表すかのような言葉が、実はこのダンケルクの歴史的事実を称えた新聞記事の文章だったということにも震えました。うん、なるほど。皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。うん、なんかやっぱりこう、開始早々の、うん、やっぱスタートでやっぱ引き込まれたなっていうのは、やっぱそこが連れてかれた感だなっていうのが思っていて、うん、結構その最初見始めた時ってその戦争っていう実感が自分の中では全くない状況で見ていて、うん、で彼らも実際戦地にはいてある程度の時も経ってるけど、差し迫ってはいるんだけど、うん、今命が狙われてるとかっていうのをすごい肌で感じてるわけではないところから、いきなり銃撃音が鳴ることで一気にその死が近くなってくるっていう、うん、あそこの連れてかれ方っていうのがすごいなっていうのがやっぱり大きくて、
うんうん、そうだよね、うん、なんか日常が急に戦場になっていくっていう感じ、うん、
それまではこう落ちてくる降伏せよの紙だとか、うん、残ってる水ちょっと飲もうだとか、そういう身の回りにあるものに目を置いてるのに、うん、一気にそうじゃなくて生きなきゃっていう方向に気持ちが向かされるっていう、あの強引さって未だかつてない強引さだなっていう、
うん、そうよね、うん、始まってんだもんね、
うんうんうん、 シマディさんが挙げている体験型っていう歌い文句っていうのはすごい納得で、私 IMAX で見たんですが、うん、チクタクのあのサウンドとか、うん、あとでやっぱ重低音がものすごい体に響いて、もう終始本当に落ち着く間もなくひたすらにこうストーリーを追っていく感覚がすごく強くて、疲労感もあったんですけど、
うん、
うん、見てよかったなっていうのはまず一番に思いましたね、う
ん、あでもね俺はね実は一回と逆なんですよね。さっきあのマリッペが言った、うん、頭のシーンは、うん、すごくやっぱ上手いんですよ、つかみとして、うん、そのこの映画ねやっぱ全体的にね一番危機感を感じるのはやっぱ銃声の音、なんかつんざくようなドシンとくるようなところけど、それを頭にまずボーンと動かして、うん、そこで絶対的な危機感を体感させるから、うん、その記憶が最初につけるから後のずっと浜辺にいるとかのことに対しても、まあ一応爆撃機とか来るけど、なんかねあんまりね緊張感とかじゃない気がしてるんですよね。ここまで感じてないというか、まあ一緒にいた人もそうだったんですけど、途中で寝ちゃったとかいろいろあって、なんてかなと思ったら、やっぱこれね実はね意外と気持ちいい映画なんですよね。心地よい映画に感じる人もいるのかなと思ったりとかして、でそのチクタク音とか実は逆にあの人によっては緊張じゃなく心地よいになる人がいるような感じがして、であの音楽も結構ずっと鳴ってて、でリズムもあんまり変わらないんですよ。一定のファーっとこう膜のようにあって、映像とかも意外と過激描写とかやっぱ基本ないというか、で大きい空とか円形の海とか、まあもちろんあの人のねドラマとかゆったりした絵だったら意外とするっていうことがあって、あの落ち着いて見れましたずっと。
面白い、面白いね、
面白いですね。
私眠くはなりました
。
いやでもねそうで眠くなっちゃったっていう人がなんか何人か見たりとかして、もったいないとかなんでだろうとかって言ってるんだけど、いやそういう作りでもあるなと思うから大丈夫だよって言いたいっていうか、
うん、なるほど。
まあ実際もしかしたら、うん、僕らね戦争経験してないからわかんないけど、うん、常に緊張しなきゃいけない場面っていうのは、
うん、
ふとした安心が訪れた時に、
あそう、ね、
強烈な睡魔とかって、うん、もしかしたら襲ってくるのかもしれない、うん、要はそのタイミングでしか睡眠取れないから、うん、防衛本能としてみたいな、
うん、でなんかこう強引に揺さぶって起こされるような映画ではないというか、うん、途中途中でね他の映画みたいに胸ぐら掴んでどーいってやるような映画ではない感じがして、
うんうん、多分俺戦争映画におけるカウンターカルチャーというか、うんうんうん、プライベートライアン以降のと戦場リアルこそが戦争映画です、
はいはいはい、
的なことへのアンチテーゼっていう作りでもあるのかなっていう、逆にこれもリアルなんじゃないのかなっていう気がしてるのは、例えばサウルの息子みたいに自分が目を背けたくなるような光景がわっと広がってる時ってやっぱり脳がこう防衛してフィルターかけちゃってあんまり見ないように見ないようにしていくっていう、これって戦場でももしかしたら本当は死体とかバリバリ見えんのに実際見えないように自分を装ってしまうっていう視点は逆にリアルなんじゃないのかなっていう気はするんだよね。だからこういう見せ方でも戦争を体験させることができるっていうのは、これは誰もやってないっていうふうには思いましたね、う
ん、だからちょっとやっぱね戸惑いましたよね、うん、ノーラン作品ってどっかエモいんですよ、
うん、
エモいところで泣いちゃうんですよ。だその辺がごっそり抜けてるから、
うん、
なんかね見終わった後にねなんかちょっと戸惑いましたね。
へー、
うん、不思議と
俺その感覚は実は、うん、ノーランに感じてない、うん、もう構成とかロジックとかばっかり考えてる人間ドラマっていうことに関しては、
人間ドラマじゃないんだよ、うん、そういうことが行き過ぎてエモくなっちゃうっていう、まあ感情的に高ぶるとか強いって意味なんだけど、うん、だから俺はそういうところを感じちゃうんだけど、うん、まあ一番分かりやすいのはインターステラー後半の展開とかが、
うん、まああれは家族愛みたいなところですよね、
うん、
うん、だからそれの描き方がなんかこうおかしいというか、うん、おかしさをだから構築して作っていくっていう、インセプションとかもそんな感じがするんだけど、である瞬間なんかこう妙なところでポーンとこう感情を刺激されるみたいな、そう、
こう切り離して考えてるな、ね、うん、だから要はガワラさんのね言うあのほら、うん、感情を伝えるメディアが映画であるっていう考え方で言うと、
うんうんうん、
俺ノーランは考えてないだろうなそこっていうふうに思ってて、時間芸術に関する遊び方みたいなとこめちゃくちゃ追求してるっていうか、
うん、
執着
まあまあまあそうね。
っていう感じ。
うん、
俺最初ね、ノーラン大好きだから、
うん、
史実をね、
はいはいはいはい、
手つけるって聞いた時に、いやいや、ないよないよ、ノーラン、それはさすがに、うん、と思ったんだけど、
うん、
実際に見たら、うん、超ノーランじゃん、何これっていうね。
まあそうね。
ふうに思ったのは、やっぱりね、時間演出なんですよね、うん。で、これやっぱフォロウィングですよね。デビュー作の。うん、
デビュー作の。
もう時系列ぐっちゃぐちゃの、で、それに対する説明なんもなし。まさに原点回帰したかのような。
いや、本当に 今回ね、原点回帰した感があるよ。なんか、うん、2回見たんですけど、1回目あんまり思ってなかったけど、2回見て、これ作り方、メメントやねっていう。時間を、うん、あっちは坂本でだけだけど、一つの時間のやつを、いろんな時にまた別の視点で見せてとかで、うん、だからフォローイングみたいに時系列を混ぜた上で、うん、メメントの知ってることをまた見せる、知ってることを別で見せるっていうのをやってるなと思って、うん、作りが原点回帰だなと思って。
だからやっぱね、ジョナサン・ノーラン、脚本の、ね、はいはい、弟にいますけど、はいはい、がいなくったって、はいはい、ノーランはちゃんと、うん、作家性はありますと、いうふうに僕はね、思いました。安心しました。
はいはい、サカセがね、
すごくもう、
あ、その辺が最近ね、どうなんだ問題があったから、
そうですね、やっぱウエストワールドとかでね、はいはい、弟の方がもうすごく頑張っちゃってますから、うん、これジョナサンと仕事しないノーラン何なのみたいな感じはあるかもしれないけど、いや、うんうんうん、ちゃんとノーラン、
さっきちょっと眠かったって話したんですけど、はいはい、心地よいとこがあるみたいな話もおまけさんがされてて、うん、すごくあの IMAX 見た時に特に思ったんですけど、うん、戦争映画なのにこんなにすごく映像綺麗っていうか、うん、なんかこう景色とかすごく綺麗っていう風に思って、うん、わーってなんかすごい思ったのって初めてだなって。戦闘機がこう空飛んでるシーンとかはすごく綺麗で、うん、1機ダメになってしまって2機でこう旋回してる様子のところとか、うん、もうずっとちょっと目で収めておきたいなっていうふうに思ったので、うん、そういうとこはやっぱあるんだろうなみたいな、う
ん、やっぱこんなこと初めてだったけど、うん、戦闘機って美しいんだなっていう、
綺麗と思いました。
宮崎駿の気持ち、
そうだから宮崎駿の気持ちはこれかと。あの戦争は嫌、ね、だけど戦闘機とか飛行機は大好き、うんうん、に美を感じてるっていうのは
見せ方としてそうですよね。
そう、これそういうことかと思って、う
ん、思いましたね。
要は人殺すシーンとかも一切出てこなくて、うん、血が出ないとか、うん、そういうので見せるってことはやっぱり戦争は嫌だけど、うん、もう戦闘機美しいよね、うん、描写としては
こんなに美しい見せる映画あんのみたいなね。
私見てる時もあ、この綺麗なシーン宮崎さん見たらどう思うんだろうなってずっと、うん、で風立ちぬのが見たいなって思いました。
ああ、なるほどね。
どんなイチャモンつけんのかなっていう。
そうだね。
ああ、なるほど。そっちの面もね、うん、ありそうですけど。
うん。やっぱ IMAX カメラにこだわってるってところ、
ね、っていうのもあるよね。やっぱだから、うん、IMAX、IMAX は言うな問題もあるけど、見れる環境があるんだったらやっぱり見た方がいいんだろうなっていうのは。うん、
だって今回も壊したんでしょ
今回もね。
IMAX カメラって、ダークナイトの時は世界に数台しかないっていう、う
ん
ね、
やつを。
IMAX カメラってもほんとはね、自然とか映すためのでっかいやつ。うん、
あ、だからあれだよね。エベレスト 3D がさ、
はいはい、
あの、IMAX 体が撮影来てますって人って言ってたよね。
それをね、手持ちにしてね。
手で持つようなもんじゃないみたいな。
ないのを、で、アクション撮ってぶっ壊しちゃうっていうのがありましたけど。
今回はいくらすんだよみたいなね。
なんか、水没させたみたいな。好きですね。ね、
いや
そのアンチ CG みたいな感じはやっぱいいよね。俺そこ好きなんですよ。
フィルムで撮るみたいなね。
うん、
あ、だから俺2回目、上映として35mm フィルム版っていうのを見に行ったんですよ。カラカラカラ。
え、やってるとこあんの？
うん。丸の内ピカデリーで期間限定でやってて。
すげえ。
違うんですか？
あ、全く違います。
へ
え。で、本当は多分 70mm でやりたいんだけど、日本だとそれができないから、半分の 35mm だから、ノーランが求めてるフィルム画質ではないんだと思うんだけど、うん、逆に 35mm だから、めっちゃぼやけてめっちゃ雑なんだ、ザラッとしてるの。だから、これ、昔の名画みたいってなってる、今度。あの、IMAX だと最新の映像綺麗なんだけど、フィルム変えるだけで雰囲気とか映像の色合いとかの構図とかあるから、うん、で本当にね、50年代、60年代の映画みたいな雰囲気なんで、逆に面白かったですよ。
あ、面白そう、それは。
うん、全体的に、まあ、戦争の作品だからっていうのもあると思うんですけど、セリフは少ないなって思ったし、うんうん、はいはい、あってもこう短文でこう会話してるのが多いのと、結構目で訴えてるシーンが多いなってなんか思って、なんか単純に、あ、すごいこの人目が綺麗だなって何度も思いました。
あ、そう、そっちの、
うん、イケメンな人たちもいましたけどね、たくさん。
本当に空気感で作ってる感が強い気がする。そう、さっき言ったようにあんまり会話で終わってやるよりは、言葉を置いてる感じがするっていうか、ポンポンポンポンって、
うん、うん、
最初のほら、うんちするために穴掘ってたらなんか埋めてる人がいるとか、その辺からもう目で会話とかが始まってるけど、うん、要は余白が多い感じはする気がしますね、いい意味で。
あ、
うん、
俺多分ね、その心地よさの大部分って俺結構そこな気がするんだよね。要はそう、会話がないっていう、
うん、
なんかほんとハンスジマーの107分の曲っていう感じ。あれだって 全然途絶えてないもんね。
途絶えてない、
うん、音楽。
そうだから俺、うん、もう一個思ってたのが、うん、これ話もね、防波堤と海と空ととか3つのあれで三位一体みたいな感じだけど、はい、監督のノーランと音楽のハンスジマーと撮影のホイテバンホイテバン、この3人の三位一体の3人の作品な気がするというか、だから
スリーゴッドって感じですね。
そうだからさっき小田さんが言ったように、これハンスジマーの音楽のための映画ですよって言われたらそうも感じるし、もちろんノーランは監督だから、はい、ノーランのための映画とも言えるし、これホイテバンホイテバン映像のための音楽と演出ですよって言われたら、あ、そりゃそうかもって思えるような、 なんか同じぐらいのバランスで三位一体感があるというか、
ある、
うん、本当だからノーラン色も強いんだけど、ただのノーラン作品じゃないぞみたいな、今までに比べたらなんかね、
はいはいはい、うん、あとね、これ没入感って、まあ、イコール俯瞰的な視点が存在しないっていうことかなって思って、うんうん、要は何が起こってんのか分かんない、うん、いつ終わんのか分かんない、いや結構顔似てるやつもいて、顔の見分けもなんかつかないなんかそばにいる人の素性も分かんない、全然なんか穴も把握できないみたいな、うん、この感覚がやりたかったことなんじゃない、
う
ん、ノーラン、
あ、そうな、そうだと思う、
戦争を描く上で、うん、基本的にはね、戦争における英雄みたいのを描いてとかだけど、うん、明確な主人公とかストーリーっていうのは本来存在しねえっていうスタンス、うん、そこが究極の俺的には反戦映画感があったんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
トミーって一応なんか一番真ん中にいる青年、なんかトミーって名前がそういう感じがあるらしいですね、要はなんかこう、うん、誰でもない兵隊的な意味合いもあるみたいな、
太郎みたいなこと、
そうそうそうそうそうそう、
日本で言う
なみたいな感じの、ま、名前であるっていうことらしいですよ、なんか。あ、だからやっぱりそういうとこがノーラン自身は超意識的にやっぱりやってる気が、
うん、そうそう、だから俺主人公と呼べる人は別にいないやっていう風に思ってるっていう気はしてます、う
ん、だからそばにねいるみたいな感じだよね、あの中でね、例えばトニーの隣に俺らがいるみたいな。キャストどうでしたか？
私あの人だな、名前が出てこないんですけど、空組の
あのなんかサイモンペックがかっこよくなった人みたいな、
その人その人が目のところしか映らなくて着水して、うんうん、で救出されて、うん、バッてこうマスクを取った時の、
あ、見えてなかったのに、
そう、そんなかっこいい人いたの、ああ、みたいなので、
まさにイギリスの、ね、うん、英国イケメン男子みたいな、
すごいブルーアイズで綺麗だなって思いました。
あ、ブルーアイズね、うん、だブルーアイズちょっともったいないのは、ブルーアイズといえばね、キリアン・マーフィー出てんのにね、惜しかったですね、一番最初に助けられて、あの、いや、ダンケルクなんかもう戻りたくないって言ってる人。
あ、あの、全然ね。
そうそう、だから暗いところにバカいるから。
そっか。
あの人のね、
綺麗。
綺麗なんですよ。
へぇ、
でも可哀想な役ですからね。ほんとね。陸場面でね、船からこれ乗れねえよってね、追い返してって、うん。また自分が別の船で助けられて乗ってるっていう。可哀想すぎるね。
そう、
ね、
だからほんと、キリアン・マーフィーは可哀想すぎて何も悪くないのに、あんなことになっちゃって。
うん、そうなんだよね。
ほんと辛い。
結構ノーラン作品で言うと、
あんまりちょっと
悪役感が、
そう、ノーラン作品はちょっとね、扱いがね、
そうなんです、
かわいそうなのが多い、
かわ
い
そうですよね、うん、例えば、バットマン・ビギンズの時だったらスキャクロー、
う
ん、
っていう悪役ね、う
ん、悪役だったし、インセプションの時だったら、あの夢に植え付けられる側の人っていう、そうそうそう、かわいそうな役回り多すぎっていうね
今回も
ノーラン作品、ノーラン作品ではね、まあ、でもやっぱノーラン好きなんだろうなと思う、
さっき言ってたチャブレイさんが言ってた人は、コリンズ役の人はジャック・ローデンさん、
ジャック・ローデン、
うん、覚えとこう。
いやでもね、そのジャック・ローデンがね、見た目すげえ若えんですよ、
うんうん、
そんでね、最後の方ね、トム・ハーディが戦ってる時、おっ、なんとか頼むぜみたいな、
あ、そうそう、
あれいいよね、
いや、いいんだけど、あれ年離れすぎじゃねっていうなんかすげえ同期っぽい感じで、
う
ん、
そうか、
結構会話してるけど、
いや同期でしょ、もう一緒の、ね、なパートナーだから、
でしょ、
チームだから、
結構これ年離れてねっていう、トム・ハーディタメ語、
トム・ハーディは若いんじゃないの、いやでも別に
若い設定
と、違う違う、だって同じチームで働いてて、うん、タメ語も何もないよ、もう日本だけだそんなこと言ってんの、
え、でも上官とかあんじゃん、
だから上官じゃないもん、
だから要はそういう立場に行ってもおかしくない年齢じゃん、
あ、トム・ハーディが、
トム・ハーディ、
あー、いやいやいや、もうトム・ハーディはもういつでも最前線ですよやっぱり、
なんだその理屈、
う
ん、
いやもう戦う男だから
何それ、
戦う男だよねトム・ハーディはね、
まあまあまあ、そうですね、
ね、
う
ん、
はい、で今回もトム派はね、あのダークナイトライジングに引き続き顔がほとんど出ない
ね、
最後の最後で。
そうそうそう、うん、あ、最後の最後にね、美しいトム・ハーディが、ね、パッと、
そうですね、
立ちますけどね、その分ね、うん、だから今回はあの頃よりは良かったなって思って、
うん、
おまけさん最初に詩的だみたいな音楽とその詩的な感じって言ってましたけど、僕ねこの映画見た時に真っ先に詩が思い浮かんだんですよ。でその詩がですね、ぶっちゃけ読み人知らずな詩なんですけど、途中まあなんか時間の大切さ的なやつですね。1ヶ月の大切さを知るには未熟児を産んだ母親に聞くと良いでしょう。1時間の大切さを知るには待ち合わせしている恋人に聞くと良いでしょう。1分の大切さを知るには電車に乗り遅れた人に聞くと良いでしょう。1秒の大切さを知るにはたった今事故を避けることができた人に聞くと良いでしょうみたいなの続いて、まあだから一瞬一瞬大切に行きましょうみたいな、そういう詩なんだけど、まあこの映画がワンウィーク、ワンデイ、ワンアワーっていう風になってるっていうのは、それぞれの人たちによって生を感じる瞬間だったり過酷だった体感時間が違うっていう、それを映画に術師談義にして表現してるんじゃないのかなっていう気がしたのね。あのパイロットの1時間と陸を逃げ回ってる少年の1週間っていうものが10日に見せるっていう表現がなんかめっちゃノーランっぽい感じがして、救出しに行く側が結局命を落としてるかもしれない、実際ねなんか40万人中30
万ぐらい
万人ぐらいですか、助かった救出劇、もうすごい立派ですねっていうところですけど、助けてる側はやっぱマジで命がけだったっていうね、まああのその船での少年もそうですけど、って考えると結構命の重みってっていうね感じがするなっていう、
私細かいところなんですけど、イギリスの人たちがたくさん出てるテーマ、配給でなんかパンのいちごジャムとか、そのところとかで紅茶が結構出てきたなっていう印象が強くて、イギリスってあのイングリッシュティーが有名だから、それとかもちょっとした主張でやってるのかなとかって思ったのと、あとそのさっきの船の少年、あの頭打っちゃった子がなんかもう見えないんだみたいな時に I can't see って言ったんですよ。で can ってイギリス英語って can't って言うんですよ、からそこがなんか一番イギリス英語がすごい私が聞き取れたのがセリフで記憶に強く残ってました。イギリス
タンタンがステイサムのことで言ってるやつですね。
そうそう、ステイサムはだからイギリス俳優ですよっていうことね、
カンとかでイギリス感じるねみたいな、
そうなんですね。
だから
言ってるんだ。
あとあれだよね、さっきのまあジャムパンはわからないけど、まあでもトーストがねイギリスパンとかあるからね、売ってて、あのだから紅茶とかそういうところが見せるのはだから帰ってきた時と助けに来たね民間船が振る舞うんで持ってるとかで、だからやっぱりあれはあそこにイギリスが映ってるんですね、ホームなんですよね。
イギリスの象徴。
そうそうそう。でみんなは救出されたいんじゃなくってホームに行きたいってことだから。
なるほどね。
そうそう。だからまあケネス・ブラナーが一番ホーム。
言ってましたね。
ホームとか言ってましたけど。
味わいがあった。
さすがケネス・ブラナーっていう。
もう存在感がね。すごかったですね。
だから一人だけえらいかっこいいんだけどみたいな。
かっこよかった。
ね。
残る選択した。
そう。
あ最後ねあれか。
うわと最後の最後まで中身までイケメンかよみたいな
ね。実際にねそんな人がいたかどうか知りませんけど。
知らないけど。
史実とかには別に関係。そうなくて
まあやっぱり映画だから、あんな一気に民間船もわーって来たとかもないみたいだし、
だからもう史実を舞台にはしたけどすごいことが起きた、それをモチーフにして、俺ちょっと面白いこと思いついたからやるみたいな、そんぐらいの感じで。
戦争映画的なものの中でそういうのの教科書みたいなのがあったら絶対載るような、やっぱりそういう作品だなって思うし、やっぱすごいなって思うとかいっぱいあるけど、好きかって言われるとまた違うかな。
なるほど。
あ、そういう教科書に載るような映画ではあるなと思って
あるなって思うけど、通り過ぎてた感じ。
通り過ぎてた。だからやっぱりね、人にはよるけど、淡白な感じはするんだよね。だから、通り過ぎるし、だから余白もいっぱいあるから、そういう作りにはなってる気はするというか。
だからまあ、要はだから、ストーリーと登場人物のキャラクター性っていうのを排除してるから、感情移入こそが映画の見方であるっていう、まあ今のメジャーな映画の見方における、なんかちょっとカウンターっぽくもあるのかなって気はするんですよね。だから、ポルバー・フォーベンの L みたいなもんですよ。
あの、ベクトルが違うけど。
ベクトルがそう、違う。あれは結局ね。
あっちはどんどん突き放して。
突き放して、だけど、そのキャラクターに愛着を持たせるっていう方法じゃないですか。結局感情移入はできないけど、やっぱりそのキャラクターは魅力的であるっていうふうに思うところまで行くっていう。じゃなくて、一人一人にフォーカスを当てなくても、ドラマは成立するっていう作り方。これでもできるんだぜ、みたいな。なんかそういう実験でもあるんじゃないですか。
あ、なんかやっぱりそういう部分はある気がするね。やっぱり改めて、 て初期の頃の手法的なものも使えてるっていうのは、うん、やっぱなんか実験感が強い気がしますね、うんう
ん、なんか今すごいその話とかをいろいろ聞いてて思ったのが、うん、結構群像劇系だとあんまり私大体通り過ぎる感じで見てるなっていうのはすごい思う。
誰か一人興味を持続する人がいると乗りやすいってことなのかな、
うんうん、なるほど。
こういろいろあちこちやってるとあちこちいるなっていうのをすごくやっぱり俯瞰した感じになっちゃって距離が自分の中で空いて、
う
ん、
そうか、う
ん、それで今回すごいなって思ったし、その見てよかったなって思ったのはやっぱそのこういう事実があったんだなっていうことをまず私知らなかったので、うん、あっていうのと、うん、やっぱりその序盤の連れてかれたなっていう圧倒された感じと、うん、映像が綺麗だなっていうのですごく画像に釘付けになったシーンが何シーンかあって、うん、それだけがすごく大きくて、
うんうんうん、
それ以外の話のストーリー展開とかそういうとこは結構あまり自分の中ですごく何か来たものがあるかっていうとそうでもなかったので、うん、その船が来た時の、うん、それこそケネス・ブラナーがあの、うん、祖国だっていうシーン、
うん、
あそことかもう本当に綺麗と思って、うん、もうずっとこのシーンともう止めててみたいぐらいな、
ね、しかもあそこ音楽がいいんだね、
うん、よかった音楽
いきなり明るく上がるともあっちから民間船がいろいろ見えてきてるのにふわーっと明るいこう空気が上がるような天に持ってかれるような音色で上げていくから、
うん、
なんかあそこだけ妙ななんか多幸感が強いというか、
うんうん、結構やっぱりストーリーの中でやっぱりセリフがないっていうのが、
うん、
すごくこの作品のいいとこでもあるけど自分が別に入り込めなかったなっていうとこでもやっぱあるなっていうのはすごい思います、うんうん、
なるほどね。
過去のことのなんか一部をかいつまんで見せられてるんだなみたいな、
うん、
ある種遠い部分も感じる、
まあ、そこが狙い
狙いだもんですね、
うん、だから面白いね。没入させながらも俯瞰的視点を保ってるって、ね、
そこにいる感はあるけど誰かにはならないみたいなこと
ね。そうそうそうそう、
時系列もバラバラにシャッフルしてるのもやっぱりどっかに寄らせないようにはなってるというか、
うんうん、
どっかのドラマをずーっとやっちゃうと群像劇でも誰かにやっぱりずーっと行くかもしれないけど、
確かに、
うん、そういう風にもならないから。
でなんか人間の掘り下げができてないかっていうと実は全然できてて、
うんうん
ね、マーク・ライランスとかのさ、
うん、
時々言う一言とかで、う
ん、見えるからね。
そうそう、うん、あこの人は過去に戦争に、
う
ん、自分たちがね、
う
ん、始めたと思ってて、うん、責任を感じてるから助けに行くんだみたいなバックボーンとか全然見えるし、
う
ん
う
ん、
息子がね、うん、空軍に入っててそれで亡くなったっていうのもあるから、うん、やっぱりそのギリギリまで助けたいっていうあの感じとかも、
うん、
ちょっとのシーンから分かる。
本当ギリギリそういうの見せてるのはあのマーク・ライランスあたり周りだけだよね、
うん、
他の人たちは、まあ、
民間だから。
そうそう民間だから、
うんうん、
他の人は本当に排除してるからね。
そうそうそう、要は戦地にいる人への感情移入をさせてしまうと狙いから外れちゃうからね、うんうん、戦争行ってヒーローになっちゃうような気持ちにさせちゃったらダメだから、
うんうんうん、あのマーク・ライランスの人はモデルがいるんだね。
あ、そうなの。
うん、この人はタイタニック号の事件で生き残った人でみたいな。
ちょっとドラマありすぎ。
そう、ちょっとドラマありすぎみたいな。船の名前にもムーンってついてたと思うけど、だから本当のやつはサンがついてたからやっぱその人を参照してんだろうなみたいな人がいるっぽいというか、
ヨト月、
うん、一番真ん中で動いてるトミーの子は本当にやっぱり誰でもない感がやっぱその辺で選ばれたのかね。だって本当はねスターであるねハリー・スタイルズが出てるのに、
うんうんうんうん、
そこを真ん中にせずに脇の脇ぐらいのね、まあ、ちゃんと映画のために選んでるなっていうのは、
まあ、
当たり前のことかもしれないけど、
はい、うん、ということで類似作がほとんどないような、まあ、ダンケルクという戦争映画ができたっていうことはこれは非常にね価値あることなんじゃないかなと、
はいはいはい、
というふうに思いますね、うん、
はいはい、
なんか、
はい、
今年ね、うん、この白装リッジっていうまたね、うん、救出する戦争映画という描き方においても、はいはい、別のね
そうだ両極だね。そう考えたら
両極端な見方が出てきたっていうのは、
うん、
これは非常に面白い。やっぱりノーランはね似たのを作らせないぞっていう感じは毎回あるんで、
うん、
次が楽しみ。
この編集とこの作りって誰もできないなと思う。そう
誰もできねえんだよマジで。
時間が
普通そんな脚を持ってきたら跳ねのけるもんわけわかんない、うん、そこをねいやいやこれ分かりやすくやってみせますね、うん、もうインセプションとかもさ設定聞くだけでありえないなって思うけど、
うん、
インターステラーとかね普通に一個の映画にまとめちゃうっていう手腕ですよね、
うん、
強引な、
うん、
そこがすごいっていうことですね、うん、ということで僕大好きです。ありがとうございました。ということでダンケルク皆さんもねぜひ見てみてください、うん、お相手はこたつと
あおまけと
マリと
チャムレイでした。
それでは本編もよろしくお願いします。またね
またね